皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。今日はお花の係の方が特別ですね。いつも気合を入れてくださってるんですけれども、特に気合を入れて講壇の周りを飾ってくださったですね。気づかれた方がいらっしゃるかどうか、おそらく皆さん気づかれたと思いますが、その白い花が十字架の形になっているんですね。そんなデザインがされております。世界中でイースターが祝われる。そしてまた過ぎ越しの時期でもあるわけですよね、先週ね。私はこれから時に触れてと言いましょうか、できたら毎週ですね、今イスラエルでどんなことが起こっているかということを少しお話しできたらいいなというふうに思うんですけれども、イスラエルはユダヤ教徒、それからキリスト教徒、そしてイスラム教徒が住んでいる国です。この時期はユダヤ教徒にとっては過ぎ越しということで、とても大切な時期なんですね。お祭りの時期です。それからキリスト教徒にとってはイエス様の受難と、そして復活の時ということで、これまたそこのに住んでおられる方だけでなく、世界中からですね、このクリスチャンの人たちが来て、そしてその出来事を忍ぶというような時期であるわけです。と同時に長い休み期間なんですね。日本でいうとゴールデンウィークみたいにですね、ユダヤの世界長い休みに入るわけです。それでいわゆる何て言うんでしょうか、固いユダヤ教徒の人たちはその時期をいろいろその宗教的な思いを巡らしたりということで過ごすんでしょうけれども、そうでない人たちはね、結構旅行に行くらしいですね。そしてどこに行くんだろう。一番多いのがトルコに行くんだそうです。それからシナイ半島にも結構行くそうですね。ただ先週の何曜日だったかちょっと正確に記憶してないんですけれども、シナイ半島からイスラエル南部にロケット弾がまた撃ち込まれました。私たちが行ってた時にも2発撃ち込まれて、私たちがいたところから30キロメーターぐらい向こうに着弾したんですけれども、そういうことが起こっているのも事実です。そしてシナイ半島にいるユダヤ人たちに、すぐに帰国するようにという命令が政府から出されたと、そんなことも起こってるんですね。それを読んでですね、また私はこのイエス・キリストの復活に思いをいたしました。復活、ただ死んだ、それから死からの復活。でも聖書を読みますと、この被造物全体がですね、その贖いを待っている。おそらくその歴史というものも贖いと言いましょうか、復活と言いましょうか、その平和が来るということを待ち望んでいるんじゃないだろうか。そのお祝いのイースターの時期でありながら、同時にまたそういうきな臭いことが起こっているということをニュースで知ってですね、そんなことを思わされたりしました。イースターということでイエス様が十字架にかかられて、そして3日目に復活されたということを覚える、そういう日曜日でありますね。キリスト者でなくてもクリスマスは大抵ね、みんな知っていると思います。最近はね、イースターもだんだん知られるようになってきましたね。ディズニーランドかなんかでもイースターがどうのこうのって、それからおそらくデパートなんか行ってもですね、イースターがどうのこうのということで、商売をする機会にしようということで、言葉は悪いですけど利用されているといえばそういうことなんでしょうけれども、でもとにかく今までイースターって何のことだか聞いたこともなかったという人が、そういうものをきっかけとしてでもですね、イースターってそういうのがあるんだということで、知ってくれるだけでもいいんじゃないかなというふうに思っております。さて今日は、コリントの信徒への手紙の1の15章の1節から8節まで司会の方に読んでいただきました。パウロはここで福音の核心を一番コアになる部分を語っています。それは3節なんですけれども、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたもので、受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、そういうふうに書かれています。 最も大切なこととしてこのことを私は皆さんに伝えたんです、そして今も伝えているんですってパウロは言っているんですね。パウロは聖霊の賜物のことについても語りましたし、それから、まあ、ある教会では日本で言えば例えば仏壇にお供えしたこのおまんじゅう食べていいのかどうかみたいなですね、そういうような偶像に捧げられたものを食べてい、いんだろうかどうなんだろうかという議論があった。そんなことについてもですね、いやもう感謝して食べればいいんだよ、汚れたものなんか一つもないんだよというような教えをしております。それから私たちが月に一度大切に守っております、そしてそれは歴史を通してずっと教会によって守られてきたことですけれども、主の晩餐式、まあ教会によっては聖餐式というふうに言う教会もありますけれども、その主の晩餐式の意味とかですね、まあ、とにかくパウロっていう人はいろいろなたくさんのことを語ったんですよね。でもいろんなことを語ったんだけど、その中で一番大切なこと、もうこれだけは外せない、またここを外す、まあね、晩餐式とか知らなくてもクリスチャンになれるけども、ここを通らなければ、ここを何て言うんでしょうかね、こう受け入れなければクリスチャンになることはできない、救われることはできない、その確信になる部分は何だろうか、外せないメッセージは何か、それは今お読みしたように、聖書に書いてある通り、まあこの聖書っていうのはね、私たちの持っている聖書というふうに考える、というかちょっと違うんですね。まあ、私たちは旧約聖書と新約聖書がこの聖書に入っているんですけれども、パウロの時代、この時代は旧約聖書のことです。新約聖書はまだ書き終わられていないんですね。ですから、この旧約聖書に書いてある通りに、この旧約聖書の中で予言されている通りに救い主が来られて、そしてその救い主は私たちの罪のために死んでくださって、そして葬られて、そして3日目に復活したんだというふうに、これが一番大切なことなんだと語るわけです。さてそこでですね、一節を見ますと、このことがね、確信であるだけではなくて、まあ、生活の拠り所、福音は生活の拠り所なんだと、こういうふうに、書かれていますよね。生活の拠り所、生活が寄って立つところということです。生活がその土台としているところ、基礎としているところね、まあ、建物で言えば基礎でしょうかね。基礎がグラグラしていたり、あるいは高いビルのようなものを建てるんだったらば、杭をちゃんと岩盤に打ち込んでおかないと、ちょっとした地震でも壊れてしまいますよね。そういう大切なところ、生活の土台となるところ、それがね、この福音である。そしてその福音というのは、このイエス様の十字架、死、埋葬、復活、これだと、こういうふうに言ってるわけです。まあね、この生活のよりどころ、例えば経済的な面が私たちにはありますよね。生活する上で経済面を支えるよりどころは何ですかと聞かれたら、いや私はどこどこに勤めておりまして、こういう仕事をしております、この仕事が私のよりどころですと、まあ、そういうふうに、おっしゃるんじゃないでしょうか。あるいは あなたの心の豊かさのよりどころって何なんでしょうねというふうに質問したらば、いや私はこの地域でボランティアをしていまして、それがね、本当に私の心を豊かにしてくれるよりどころなんですとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、私は音楽をね、聴いたり演奏したり、これなんですよ、あるいは絵を描いたり鑑賞したり、これがね、私のその心の豊かさのよりどころなんですよ、そんな返事が返ってくるかもしれません。そして信仰生活の土台、よって立つところは何なんですか、生活のこの信仰生活の土台よって立つところは、イエス様の十字架と復活なんですよ。これは分かりますね。これは分かるんです。でも同時にパウロは生活の拠り所だとこういうふうに言ってるわけです。生活そのものの拠り所は何か、それはイエス・キリストの死と復活だ。ちょっと私は正直言って最初違和感を覚えました。 信仰生活のよって立つところがイエス様の死と埋葬と復活、これはよくわかる。だけれども日々の生活のよりどころ、学校で勉強したりクラブ活動したり、あるいは会社や役所に行って仕事をしたり、あるいはご近所の方々とお付き合いをしたり、まあ、町内会の働きをしたり、そういうような生活のですね、日々の生活のよりどころとなる教えは何ですかって聞かれたら、私はですね、もしかしたら、いや、それはね、上に立とうとするんじゃなくて、使えるものになりなさい。これがね、キリストイエス様が教えてくださった、この生活のよりどころとなる教えなんですよ。なんかその方がピンとくるね。あるいは、人を裁いてはなりませんよ。これですよ。そういうようなですね、なんかこう実践的と言いましょうかですね、まあすぐにその場で使えるような、あこうしなさい、ああするといいよっていうような、そういうような教えが生活のよりどころじゃないかな、そういうふうに教えてくれたらなんか分かりやすいなというふうに思ったりするんですが、いかがでしょうか。でもパウロはですね、私がもし、え、そうなんですか、むしろ生活のよりどころはお互いに使いなさいとか愛し合いなさいとか、さばいてはいけませんよとか、そういうことじゃないんですかって言ったら、時にですね、そう聞いたらですね、パウロは、あ、そうそうそう、もうごめんね、僕間違っちゃったとは言わなかったと思いますね。それでもパウロは、いや、それも大切なことだけれども、私たちの生活のよりどころはイエス様の死と復活なんだと、こういうふうに、教えてくれたと思います。そしたら私だったら当然聞きますね。なんで？そうなんですか？ちょっと私には理解できないんですけれども。どういうことでしょうか？まあね、おそらくパウロはこう言うと思います。なぜかというと、私たちの希望はね、ここにかかっているから。私たちの希望はイエス様の十字架、そして埋葬復活、ここに、かかっているからだよ。こういうふうに言うと思うんです。そして続けて、語ってくださるでしょうね、くれるでしょうね。どういう希望か、死が打ち破られたという事実から来る希望ですよ。これが大事だ、ね、死が打ち破られた、だから私たちは復活するんだ。簡単に言うと、もう死なない、あるいは死んでもですね、また蘇ることができる、その希望がここにあるんだ。そしてそのことを土台として、その希望を持って日々生活する。だからこのイースターのメッセージ、死と復活はですね、クリスチャンの生活のよりどころなんだと、こういうふうに説明してくれるに違いないと思うんです。私もね、最近はね、もしかしたら他にその違いのかなというふうに最近は思うようになりましたね。でもね、20代30代の頃はね、私は死なないだろうなってずっと思ってました。イエス様がその前に来られて、そしてこの生きたままですね、あげられるだろうなというふうに思ってたんです。まあそうなるかもしれないけれども、だんだん年が来てね、まあもしかしたら一度死ぬのかなと、死んだ向こうかは別に怖くないんだけど、死を通るのちょっと嫌だなと、できれば痛くないのがいいなとかね、そういうことを思うようになりましたですね。でもいずれにせよ私たちは復活をする。今日はちょっといろんな聖書を読むことになりますけれども、コリントの信徒への手紙の今開いていました15章の50節から55節のところでこう書いてあります。15章50節から55節ですけれども、兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。 死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。こう書かれているんですね。そして私たちは聖書から今読んだところの少し後を読んでも分かるんですけれども、この死というのはなぜ私たちは死ぬんだろうか。それは罪の結果として死ぬんだということを聖書を通して神様は語ってくださっているんですね。だから死というのは罪と非常にこう密接な関係のあるものです。罪人であるから死ぬ。イエス様だけが罪人でないのに死なれた。なぜかというと、私たちの身代わりとなって私たちの罪を負って死んでくださったから死なれたわけです。その死が勝利に飲み込まれたということは、もう罪の問題がもう全て私たちから取り除かれる、その時が来て、そしてそれがまた同時に私たちに新しい体、今の体、もう体というのは肉体というだけではありませんね。おそらく存在と言い換えた方が、ちょっとピンとくるかもしれません。私たちの存在は、この罪に思った存在なんです。体に罪があるのではなくてね。だけれどもそれがもう死は勝利に飲み込まれて、だからもう罪の問題はもう完全に解決されて、そして新しい体、新しい存在として私たちがそこにある。私たちはクリスチャンであるかもしれないけれども、まだ罪の結果からはもう解放されています。だからやがて復活して新しい体をいただくよと今この聞きました。でも罪の存在からはまだ自由じゃないですよね。どうでしょうか。私たちは先週思い返して、あの時あんなこと言わなきゃよかったとかですね、あの時あんなふうな思いをしたけども、あれは神様喜ばれないことだったなと、あるいは祈りなんてもうどっかに飛んじゃってね、もう慌ててあれをやってしまったな、もういろんなことをね思うと思います。でもこの新しい体が与えられる時、私たちはそういう罪の存在からもう解放されるんですね。素晴らしい体験だと思います。そのような死が打ち破られるという、そういう事実から来る希望、それはどこにあるのか。福音にある。じゃあその福音の核心は何なのか。それはイエス・キリストが私たちのために死んで復活し、もう葬られて、そしてこの復活されたという、そのことなんだということです。ですから復活の命をいただいた時、私たちは賛美は今と同じように続けるでしょうね。でも悔い改めの祈りはもうしなくなる。見返せば私たちは、ああそうだ、地上に生きていた時に罪あるものであった、そこで神様に愛され、神様にあがなわれたんだという記憶はずっと残ると思います。だから賛美するんですね。だけれども新たにですね、あ今日もこんなことがあったとか言って罪を悔い改めるということからはもう解放されるというか、なくなるんですね。もう悔い改めの祈りはその時もうなくなります。そしてね、この復活の希望はこの世に正義がもたらされる希望と直結していると思います。最初にですね、このユダヤ人にとっても1年で一番大切なお祭りの時、クリスチャンにとってもとてもね、晴れやかな嬉しい時でも、同時に争いがあったり、あるいはこの憎しみがあるのも事実だということをお話ししました。でもこの復活の希望はこのように正義がもたらされるという希望と直結しているんです。コリントへの信徒への手紙の1の今読んでいるところのさっきのところですね。今度は20節から27節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順番があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのときキリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の元に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです、とある通りです、とこう書かれているんですね。 キリストの敵っていうのはね、何もこのキリスト教徒が嫌いだって言ってる人たちのことではないですよ。あるいはこのキリストの敵って言ってるのは、まあ、先ほど言いましたようにどっかからこうロケット弾打ち込んだりね、そういう人たち、まあ、それではそのことを言ってるんじゃないですよ。そうではなくて不正義のことを全てです。不正義全て、不正、不平等、そのようなものをこの滅ぼしてくださると、それをもう全てね解決してくださる。それがこのイエス様の復活。そしてそれはですね、復活というのは死んだものが生き返るということでしょ。いろいろなんでしょうね、例えば腐ったものが新鮮になったらこれも復活ですよ。まあそういうことあるかどうか知りませんけれども、あるいはそしてこの一度私たちがこの罪のゆえにこの神様から離れたものとしてしまったこの地上の在り方、これが本当に清められるという、それも復活ですよね。その希望がここにかかっているというんです。イエス様が復活されたということにその希望がかかっている。だから私たちはまあ、周りにね、いろいろなひどいことをいっぱい見ますよね。なんか保護者会の会長さんがなんかとんでもないことしたとかっていうニュースを聞いたりしてね、なんだろうこれはと思いますね。そのようなことが実は日本だけではない、いろんなところで世界中で起こっているわけです。前にもちょっと申しましたけれども、飛行機をちょっと飛んでみるとですね、紛争地帯を越えたらまた次の紛争地帯、それがなんかね、もう世界の、まあ、現実なんですね。ですけれども、このイエス・キリストの復活がある、死に勝利した復活がある、すべて死を匂わせるものと言いましょうか、罪から来るもの、それに打ち勝ったイエス様の復活がある、その希望がね、ここにかかっているわけです。そしてこの希望はね、今申しましたような将来に関わる希望だけではありません。まさにパウロが言ったように、この日々の生活に関わる拠り所なんですね。イエス・キリストの復活はね、私たちが日々復活の命に生きることを可能にしてくれる、そういう保証であるわけです。コリントの信徒への手紙の2の方の12章でね、まあ、これはちょっと開きませんけれども、パウロっていうのはなんかこう肉体的なハンディがあったみたいです。目の、まあ、病気だというふうに言われていますね。一般的によくはっきりなんだかわからないんですけれども、でも見てすぐわかるものであったようです。いろんな治療を多分彼は試みたでしょうね。パウロって人はね、なんて言うんでしょうかね、家柄がいいと言いましょうか、まあ、結構お金持ちの家なんですよ。留学させたりね、このエルサレムまで、そういうことができる家の、まあ、お坊ちゃんだったんですね。ですから彼はいろんなね、治療を試みたと思いますよ。そのあっちのお医者さんがいいって聞けばそっち行ったり、あるいはこういうね、まあ、これ民間療法だけれどもこういうのあるよって言ったらそれをやってみたりですね、いろんなことをしたと思いますし、また熱心に祈ったということを彼は言っています。どうかこの肉体的なハンディをですね、取り除いてください、癒してくださいと祈ったんですね。でもね、癒されなかった、残念ながら。口語訳聖書で読みますけれども、こんな言葉がこのコリント信徒の手紙の12章にあります。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。これがどうか癒してください、どうか私のこの不自由を取り除いてくださいという熱心な熱心な祈り、そしてちょっと高いけれども保険効かないけれども、あそこのお医者さん、こちらのお医者さん、評判のいいお医者さん、いろいろこうね、この試みた、でも癒されなかった、その中で聞いた言葉がこれなんです。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。その神様の言葉を聞いてパウロは、私が弱い時にこそ私は強いということができたんですね。もちろんそう聞いてね、あ、すぐこう思いが変わってね、そうだ、私は弱い時にこそ私が強いと言えたのかもしれないし、そうでなかったかもしれない。でもいずれにせよ時間がちょっとかかったかもしれない、すぐだったかもしれない、わからないけれども、この神様の言葉を、まあ、本当に体験した。この神様の言葉が単なる書いてある言葉とか聞こえてくる言葉とかね、読んだ言葉とかそういう言葉ではなく、
その読んだ聞いたということを通して、でもそれがね、もう心の中で生きたものとなった、実体となったという、そういう出来事が起こったということです。だからその通り、私が弱い時にこそ私は強い、私の目は相変わらずこの癒されていないけれども、これでこの状態の時こそ私は強いんだ。なぜ？なぜならば、私は自分の肉体に頼るのではなく、神様に頼って、その目だったんでしょうか、その目の不自由さを補うことができるから、そのように体験することができたんですね。そして死は、まあ、弱さの最たるものですよね。どんな頑丈な人でも死には打ち勝つことができません。時々スポーツ選手なんかのね、がっちりした人が、若くして突然亡くなったり しましたなんていうニュースを聞くとね、いやーやっぱりね、体丈夫でもそういうことあるんだなと思わされます。誰も勝つことができない。でもその死に、先ほど申しましたように、私たちを復活するということを通して固しめてくださった神様の力は、その復活の力は今日の、あるいはまた明日の私たちの生活の中で働くんだということなんです。以前エフェソの信徒への手紙をずっと読んだ時のことを思い出されるでしょうか。エフェソの信徒への手紙の1章の19節にこういう言葉がありました。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。どんな力だろうか。20節、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させた、そういう力なんだというふうに書かれています。ですから私たちは、このちょっとね、どうも数学が苦手だな、どうもね、この世当たりがうまくないなとか、いろんなことを自分について感じることがあるでしょう。私ももちろんあります。でもこの信仰生活をしていく上でですね、そのような人間的な、もうちょっと数学ができたら、もうちょっとこの世当たり上手だったら、もうちょっと言葉をね、うまく喋れることができたら、まあそういうようなことを超えたね、信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がね、この私たちと共にあるっていうんです。そしてその力は何かというと、死に打ち勝った力ですよ。その同じ力を父なる神様はキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させた。その力が私たちに働く。そしてどういう時？それは私たちが弱い時にそれが働くということなんです。自分の強さや力や経験や知恵を超える神様の力に本当に信頼するときに、もう全身全霊で神様にお願いするときにですね、その力は私たちに働くということなんです。そしてそのことによって具体的な問題が解決されることはあるでしょう。でもパウロのように具体的な問題が解決されなかった、そういうこともあるかもしれません。パウロそうでしたよね。肉体的なハンディ相変わらずそのまま、でも私は弱い時に強いということができた。つまりその具体的な問題が解消されなかったとしても、弱い時にこそ私は力を得ることができる。その力は私の内側からなんか出てくるんじゃなくて、神の力なんだ、だから私は強いんだということを、この真理として知ることができる。神様は弱さの中で私を支えてくださるんだ。神様はこのいろいろな出来事があるその中で平安をくださるんだという事実を確認することができる。そういうふうに彼は言っているわけです。ですからイエス・キリストの死と埋葬と復活は福音の核心であり、そしてまたその福音の核心たるこの部分は、このメッセージは、イエス様の復活のメッセージは、私たちの今週の、そしてこれからずっと生きていく上での生活の拠り所なんだということです。ですから私たちはイエス様の復活を毎日生きるわけです。年に 1回だけイースターですと言ってお祝いしているわけではないんです。明日もイエス・キリストの復活がある。明後日も主イエスは復活されたんだ。そしてその次も、そう、あのエフェソの約束がある、エフェソの信徒の手紙に書かれた約束がある、その絶大な力が、イエス様を死から復活させた絶大な力が、今日の神様の力として私に伴ってくださっているんだ。そのことを覚えて日々歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天の神様、今日はイースターの礼拝でありました。いつも年をちょっと変えて、
あなたを賛美されていただきましたけれども、主を喜んでいただけましたでしょうか。そしてまた私たちはイエス・キリストが復活させられたというそのことが何か遠い遠い昔の出来事ということではなくて、今日の私たちの、そしてまた明日生きるそのことに直結した事柄であり、そしてまたこれから私たちがこの世をいつか去るその時の希望の源であり、そしてまた混乱に混乱を深めていくこの地上の世界の在り方でありますけれども、それがいつか主イエス・キリストの再臨によってまっすぐにされるというその希望のこの源泉であるということを今日聞くことができまして感謝いたします。どうぞ復活の命を生き、そしてその復活の希望を世の中に伝えていく教会であり私たちでありますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。